豊かにあなたが語り、御礼を通して聞いておられる方々にも主を豊かに触れてください。私たちイエス様、あなたの言葉を待ち望みます。主を語ってください。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝したいと思います。ありがとうございます。お座りください。私たちのために十字架にかかり、神の御前に立ち期待しながら言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほどもお話がありましたけれども、4月30日にですね、山田ゴスペルクラブコンサートといいまして、山田ゴスペルクラブコンサートが始まります。でぜひですね、おいでになってほしいの。7時から基本講師の義務でありますので、今回有料ですけれども、まあ、古田さんはプロなんですね。ですから、有料にするって言ったらなんかすごく画面燃えられまして、で最初1000円だったら2000円にあげたらもっと燃えられまして、やはりプロなんですね。逆にそうね、だからぜひね、皆さんですね、お友達を誘ってきてほしいというふうに思います。それではですね、聖書からちょっと今日この後第3回がありまして、時間が限られてますので少し駆け足になりますけれども、今日の聖書のところからお話をしていきたいと思っています。で、それからコンサートのことともう一つですね、英語が今日から報告の6にもありますけれども、この後ですね、インターナショナル礼拝が2時半からあるんですけど、1時間で短く礼拝終わりまして、3時半から、英会話の、クラスが始まります。エドワードさんがね、やってくださいますので、ぜひ皆さん、フリーです、今だとおいでになってしまって、ビギナー向けですので、初めての方でも大丈夫なクラスを今します。そのうち宣教師のための英会話ってですね、ちょっとハイクラスの英会話もやろうと思ってますけど、今はまずビギナーをやりますので、ぜひどなたでも参加できます。クリアセンターでやってます。クリアセンターでやってますので、2時半から、3時半から4時半ぐらいまでですので、ぜひおいでになってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマタイの27章の1節から見ていただきましたけれども、ここはですね、教会に来ている方はよく知っていると思うんですけれども、白の日曜日と言いまして、パームサンデーというふうに英語で言います。なんじゃそれって思うかもしれませんけど、これはイエス様が、神様だったのに人になってきてくださいました。私たちの罪の身代わりになって、全ての呪いと裁きと苦しみを引き受けてですね、十字架で死んでくださったわけですけれども、そのイエス様が十字架で、かかるその目的のために一緒に来られたんですが、その一番大切な使命を果たされたのが、まあ、この週 の, ユダヤ歴ですので、西暦ではないのに毎年変わりますけれども、西暦の続けていえば今週ですね、今週の金曜日にあたります。そしてで、その来週の4月、今年は4月4日ですけども、日曜日に復活、イースターですね、復活をしたんですね。で、日本ではクリスマスがすごくね言われてますけれども、本当のクリスチャン国では復活祭、イースターがすごくねよく言われるんですね、クリスマスとともに。で、そのイースターが来週なんですけれども、でその十字架にかかると一番大切な目的のために、実はエルサレムという神の都、神が愛された都なんですけれども、イエス様がその町を見て泣かれたと言われている、そのエルサレムに来られたのがこの日曜日なんです。で、エルサレムに入場されて、そしてエルサレム郊外で金曜日の日に十字架にかかって亡くなるんですね。亡くなるというか、我々の代わりに読みに下って復活するんですけれどもですね。だから、イエス様にとって最も重要なことが起こったその十字架という一番大切な使命をなされる、その週のエルサレム入場で、まあ、早く言えば最も重要な週を、これを英語ではパッションウィークというふうに言います。日本語では、受難週というんですけれども、この一番大事なところなんですね。皆さんね、皆さんの人生にとって最も重要な場面とか、まあ、映画では一番クライマックスの一番こう盛り上がるシーンになるわけですよね。そういう時にはやはりですね、なんかこう最も良いものでいきたいと思うんですね。ところが、その一番大事なその時にイエス様はどうされたかというと、ここに書かれてありますように、ロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。でこれは転ばに乗ったんですね。転ばないようにということではありません。ロバの子に乗って書いたんですね。で、普通はですね、今で言えば例えば、昔ですね、まだソビエトがあった時に、ブレジネフでしたっけ、来られた、長崎来たのは、来ましたね、あの時に、ね、リッカンだっけ、あれ、なんか車に乗って来られましたけれども、やっぱりその超いいものに乗ってくると思うんですね。この時代だったら馬です。しかもすぐさっそうとした立派な馬に乗ってたと思うんですね。ところが、イエス様はそうじゃなくて、ロバに乗ってきて、しかも、転ばに乗られたんですね。イエス様の人生にとって最も大切な時、一番華やかな時、一番重要な時に、普通なら、 この一番かっこいいもの、一番目立つものを選びたいと思うんですけれども、イエス様が選ばれたのはコロバだったのです。でコロバっていうのはですね、日本はロバっていうとすごく可愛らしいイメージを持っている方が多いんですけれども、そうじゃないんですね。イスラエルなんかに行きますと、まあ、オリーブ山っていうのがあって、そこで観光用のロバがあって、すごくきれいにしてありますけど、あれは観光用なんです。普通ロバっていうのはどうかと言いますと、朝から晩まで働かされるんですね。そして馬みたいに鞍なんかつけてもらえません。荷物をボッと乗せる、ただ重い荷物を、そして運ばされる、荷物を運ぶロバって書いてありますけど、しかも荷物を乗せた時にその荷物が汚れないように、荷物が落ちないように布を引いたり潤してもらえるけど、別にロバが傷つかないってことじゃないんです。荷物の方を守るためにこう布を置いてもらったりすることはあるけど、ロバのことは別に思ってもらえないです。そして、まあ、泥道とかそういうところをどんどんどんな変な道でもこう歩かされるわけです。で、あるいは畑や田んぼを耕すためにこうバーッと歩かされたり、まあ、荷物を運ぶのはメインですけどするわけですね。これがロバなんですね。で、向こうの普通のロバはですね、目がくぼんでおりまして、朝から晩まで働かされるから、そしてこう目やりがいっぱい出ていまして、肺がこうね回ってるんですね。こういうのは向こうの普通のロバなんです。観光のロバを見てね、あ、可愛らしいなんて言うかもしれませんけど、それは観光用のために作ってあるロバなんですね。作って置いてあるロバなんですね。それは普通のロバなんですね。で、私がハネムーンの時ですから、もう今50歳だから23年前ですね。87年に結婚しましたけども、87年の時ハネムーンでイスラエルに行った時ですね、ガイドしてくださった方が岡山出身の方で、その時結構年配だったんですけどね、言われたんですね。イスラエルに来た時にね、ロバを買ったんだって、ね、ロバをね買った3日で手放したそうです。どうしてか。それはですね、ロバが夜になるとね、切なく悲しげに泣くんですって。その時ね、ロバの泣き声聞かなかった、失敗した。ロバはどういうふうに泣くでしょうかね。ヒヒンっての馬だから、ロバって泣くのかな、わかんないけど、どういう泣くのかわかりませんけど、切なく泣くそうです。それがあんまり切ないので、別に彼は酷してないんですよ。ね、でも、切なく泣くのはもう身についてるわけですよね。ずっと働かされてるから。それでもうちょっとたまらなくなって3日で手放したって話を聞いたんですね。で、その後イスラエルをね、何回も行きましたけども、行った時に普通に働いてるロバを見た時に、看護じゃなくて、あ、本当にロバっていうのは働かされていて目立たなくて、そしてかっこよくはないんですね。で、ロバにつくのは大体就職は愚鈍なロバっていうのは普通なんです。愚かで鈍いっていうんですよね。これは普通つく。でもイエス様はそのロバを、しかもその子ロバを選ばれた。これはね、父の選び方なんですね。で、今日3つのポイントをお話をします。時間がないのでパラパラって言いますので、すいませんね。ここね、コロバを選ばれた。で、1つ目ね、21章1節から見てください。それから彼らは、この彼らはイエス様と弟子たちです、エルサレムに近づき、オリーブ山の麓のベテパゲまで来たと、まあ、ベテパゲというのは村の名前です。その時イエスは弟子を2人使い出して言われました。で、2人の人を使い出して前もって言ったんですね。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。向こうの村に行ったら、そのすぐのところ、入り口のところにロバがいると、その横にロバの子がつながれていると、ね、それをほどいて私のところに連れてきなさい、ね、もし誰かが何か言ったら、まあ、それは言いますよね何か言ったら、主がおいでようなのですと、ね、エス様は必要だとされていると、主がおいでようだと言っていると言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。この渡してくれますというのは、使わせてくれます、派遣してくれますという意味だから、そしたら使わせて派遣してくれますよというんですよ。で、今流に言いますね、これよくわからないと思うから、これ向こうの村に行きなさいって言うのはね、例えば長崎だったら大村と時津と野村岳の方面があると思うんですけども、向こうの村に行きなさいって言ったときに、まあ、はっきりある方向を指したと思うんですね。その向こうの村ってのはどこでもいいところじゃなくて、その、まあ、例えば我々さんの時津のね、時津にってもね、ね、長尾でもいいんですけど、まあ、時津にしますね、時津に行ってね、時津に行ってもね、で、分かりやすければその、ね、時津に行きなさいと、時津入ったところに港があって、26世紀上陸の地で書いてあるから、そこに、つまり何を言ったら、そこに例えばこれだったらロバとロバの子だから、ね、軽トラックと軽があると、ね、鍵がつきっぱなしになってるから乗ってこいと、そんなことしていいんですかって何か言われたら、イエス様は人と教会で必要だと言ってると言ったら、乗っていいと言って、持ってっていいと言ってくれるってことです。これ分かりやすければすごい内容なんです。考えてみたら、言ってイエス様もすごい、従った弟子たちもすごいんですけども、でも今日はちょっとそのことはちょっとテーマじゃないので、さらっと言いますね。まあ、一旦何を言いたいかって、今日一つ目のポイントはね、どこの村でもいい、どこにでもいいから、転ばなら何でもいいから転ばも連れてこいって言ってないんですよ。どれでもいいから、何でもいいから連れてこいって言ってないんですよ。その向こうの村、まあ、今で言えば例えて言ったのが、都議地のところに、そこにあるあのトラック、あの車って、 ここで言えばその向こうの村の入り口のところに親ロバと一緒につながっている転ば、それをほどいてそのロバを連れてきてほしい。名指しなんです。指定されてるんです。何でもいいから連れてこい、それで言ってないんです。そのロバが必要なんだって言ってるんですよね。で皆さんね、あの名指しって言うんですね。最近の自動車学校が聞いたところによると教官も指定できるところもあるそうです、ね。で指定されたもの教官はきっと給料上がるのかな。だけど、ね、そうですね。で何かというと、指定するっていうのはその人がいいってことなんですよね。で神様はこの時この場だったら何でも言ってたんじゃない、あのこの場をこう呼んできてほしいって言ったんです。で、ね、皆さんね、イエス様があなたを招ける時、誰でもいいんだけど、ちょうどいいところにいたから来てくれた、そういうことじゃないんですよ。あなたを名を持って選んでくださった。そう知ってますかね。それを知ってる人はね、それを知ってる人は変わるんです。例えば今長崎教会にいますよ ね。で神様が、まあ、今日ツインがね、なんかこう賛美してくださいました ね。でこの時に思うわけですね。まあどのチームでもよかったんだけど、イスラエル、マイクさん、今回エスキスで姉が来ましたよね。誰でもよかったんだけども、まあ、ちょうど今回いいからちょうどやってくれとか、そういう意識で立つ人と、あ、今回は神様は私を名指して呼んでくださって、立たせてくださった、あの人を扱わせてくださったと、全然違うんですね。まあ、夫婦で言ってもいいですけど、夫婦の場合はね、私が選んだという人もいるでしょうから、神様は2人を選んだんですけれども、まあ、子供にしましょう。子供の場合選べないでしょう。生まれてきてパッ、いやこの親嫌だかと他と行こうって言えないでしょ。選べないわけですよね。でもそれをですね、踏んだって思う人とね、あ、本当に神が私をここに選んでくださった、私を名指してこの両親のもとに置いてくださったと思うところでは全く違った人生になるんです。神様が私を名をもって選んでくださって、神様が名をもって私にこの働きを、この仕事を、この使命を、この学校に、この業界に、この、職場に私を置いてくださったんだって、そう信じてる人、そう受け取ってる人はね、変わるんですよ、これ本当に、ね、うちの子と思ってるの微妙ですけども。分かりますかね。イエス様はね、ロバの子だったら何でもいいから連れ越えてってなりました。あのロバの子を呼んでこいって言ったんです。あのロバの子なんだ。皆さん、そうやってあなたは神様に呼ばれて、そうやって神様はあなたを名をもって呼び出してくださって、あなたの命って、あなたでなければならないステージ、あなたでなければならない働きや使命が、どの人の人生にも神様は用意しているんです。あ、そうじゃなかったんですね。そう思うとね、全然変わってくるんですね。で結構ね、私十字架の説教をよくするんですけどね、イエス様はあなたのために十字架に帰りましたってね。そうなんです。でもね、でも同時に天地にいるためなんです。その通りなんです。その時にね、ワンオブゼムって言葉なんです、英語でね。みんなの中の一人って言うんです。これは悪い意味だけじゃなくて、例えば、ね、みんなの中の一人としての身体の一味って意味ですけども、結構悪いって使うんですね、ワンオブゼムってね。みんなの中の一人、群衆の中の一人、別に私なんかいてもいなくても一緒って、そういうイメージですよ。そもっとしていませんか。別に教会に私なんかいなくなったって、別に他の人もいるしいいわとかね、別にこの学校に私なんかいなくなったって関係ないんじゃないか、別に私がいなくなったって別に問題ないんじゃないか、ワンオブゼムと思ってる。神様はそうは絶対に言いました。あなたはなくてはならない大切なピースなんだって。ワンピースとなりますけども、知らないかな。ね、あなたはなくてはならない存在なんだってことなんですよ。でね、足を切るんですけど、十字架はね、もし、ね、今66億世界にいるんですけど、もしね、極端に言いますよ、世界にあなたが一人しかいなかったとしても、星の王子様と呼んだことありますかね。星の王子様の本の中にね、星に一人自分ポジションがいるようなところがありますけれども、世界にあなたしかいなかったとしても、父なる神様はそのあなた一人のためにイエス・キリストを地上に使わして十字架かけてくださったでしょう。誰がつけるんだなんて言わないけど、そういうことを言ってるんじゃないか。でもね、私はそう信じています。あなたはそう信じていますか。あなた一人しかいなくても、父なる神様はイエス様を十字架にかけて、あなたの身代わりに罪の裁きを受けさせて黄泉まで下したんです。それほどあなたは価値高い、それほど神様はあなたを愛していて、あなたを名をもって選び出してあなたに用意している働きとステージがあるんです。あなたでなければならないステージがあるんです。代わりがあるよって、スペアがあるよってことじゃない。これは高ぶってるんじゃありません。俺しかできないとか、そういうこと言いたいんじゃありません。神様があなたに来てほしい、あなたに任せたい、あなたに なしてほしい働き方なんです。わかりますかね。これをまず知ってほしいんですね。これが一つ目。そして二つ目は、その働きを引き受けてロバの子はやってきました。ね、こうね、来たわけです、エステのところに。そしたらですね、それ駆け足になってごめんなさいね、7節、ね、そしてロバとロバの子とを連れてきて、いつもロバの子の話ばっかりしますが、マタイの福音書にはロバとロバの子って書いてあるから、子供だけじゃなくてロバも来たんです ね。ゆっくり読むと大変ですね。ロバとロバの子になりますけども、つまらないですね。ロバとロバの子を連れてきて、自分たちの上着をその辺にかけた、ね、で、他の人々は木の枝を切ってきて、すみません、イエスはそれに乗られたって書いてある。さっきも言ったように、ロバっていうのは上着なんかかけてもらえないんです。普段荷物をバンと乗せるから、荷物が傷ついたり汚れちゃいけない時に、荷物を守るために何か布を乗せてもらったりすることがあっても、ロバはそんなことはしてもらえないのです。そしてお尻をバチバチ叩かれるんです。汚いところをいつも抜かされるんです、ね、荷物を運ぶロバだから。ところがこの時はわざわざ上着をかけてくださって、上着ってこれいいものですよ。どうしようって、イエス様が乗るからでしょ。発生すると群衆のうち大手の者が、だからたくさんの人が、少数じゃない、たくさんの人が自分たちの上着を道に引いたと、バーッと引きちぎってきて、そして他の人々は木の枝を切ってきて道に引いた。これはこの木の枝が白の枝だと思われます。で、一つは白の枝を切ってきてバーッと道に引いて、もう一つは白の枝を振ったんですかってね、ほだなほだなって。これだから主の日曜日パームサンデーと言われるんですけども、ということは普通ならロバの子はそんな上着なんかかけてもらえないし、上着を引いた道なんか歩けないんですよ。もちろんロバの子じゃないんです。これはイエス様でした。イエス様が乗るから上着を乗せて、イエス様が歩くからこうバーッとみんな上着を引いてくれたの。でも結果的にはね、ロバの子が上着を乗せてもらい、ロバの子がその道を歩くんでしょ、イエス様が乗るから。つまりイエス様に招かれた人生を受け取った時、まあ、ロバの人生からロバ生っていうかな、そう考えるロバの生涯に絶対本当なら起こりえないことが、ロバの生涯で絶対ありえないことが起こったんです。いい意味で、ロバは絶対に受けれないものを受けることができたのであります。これはね、神の招きに応じた時のね、ロバの生涯の、まあ、人生もそうです、受ける素晴らしさなんですね。で、まあ、こういう例を言い出したらいくらでもあるんですけども、ちょっと時間がありませんので残念ですけれども、皆さん、もし神様に招かれた時に、ね、私なんかってね、その日本人の独特の間違った謙遜しないでね、こんな私ですけど、どうぞ使ってください、乗ってくださいってイエス様に言いましょう。そしたらね、上着をかけてもらえて、素晴らしい上着の道を歩きますよね。よく犬とか猫とかペットにですね、すごく素敵な服を着せてる人がいるじゃないですか。ね、ね、で、この時ロバにね、素晴らしい上着をかけられて、でもロバはね、普通そんなことは絶対ないんです。それはイエス様を乗せたからすることだったんです。で、皆さんが神様に招かれて、そのイエス様の人生を歩くと、そういうことが起こってくるんですね。あれを覚えてください、ね、自分のその何か能力や可能性を超えていくとは、神の祝福が現れるということをね、覚えておいてほしいと思います、ね、今ね、磯谷真由美さんがアメリカ行った時の賛美の話をしてくださいましたけど、ね、みんなすごく準備してくださいと言ってましたし、スティーブさんは本当にアメリカのゴスペル界 のトップなんですね。司会、歌う方じゃなくて司会者でね、これはもう有名な人は、知ってる人は知ってる有名な人なんです ね。で、その方が、まあ、来られて、そのエルサレムさんのことをすごく褒められたんでしょうけど、エルサレムさんはですね、もともとカトリック教会の人だったんですね。そして、まあ、本人がお役にしてませんが、言いませんけど、ちょっと辛い悲しい人生を通ってですね、でそんな歌う感じじゃなくて、もう申し訳ないけど、なんかいわゆるこうごく普通の、まあ、おばさまだったわけですね。すごく普通のおばさまもとっても素晴らしいお仕事です、間違いないので、ね、ただ彼女は神様に招かれたんですね、賛美のことで。で、応答したんですね。そしたらそのある人生が始まってきたんですね。で、みんな、一人で違うんですね、死は。人と比べないですね。でも神様が言われた招きの応答をすると、素晴らしい祝福が始まります。母親に召されている人はその母親を軽んじないように、それにしっかり交渉すると、すごい大きな母親としての祝福があります。妻の飯を軽んじる傾向は最近もありますよね。妻なんてつまらないとか言ってね、私は私の人生を生きたいという人は結構多いですけど、妻としての飯に生きるとね、すごい報いを受けるんですよ、ね、で、みんなそれぞれあるんですよね。その飯を本当に受け取ってそこに生きるとね、神が用意している素晴らしい報いがあるんですね。これはどうぞ覚えてください。2つ目ね。そして3つ目、 ね、すみません駆け足で3つ目に行きますけども、じゃあなぜロマの子が選ばれたのかというと、5節のところに、下の方に、あるいは横の方に、大きい聖書を出して、こうやってドバに乗るキリストは、謙卑と受難を示すと書いてます。謙卑というのはへりくだりという意味です。どうしてかというと、ロバはですね、ロバというのは馬だとね、高いんです。馬に乗るとね、背筋がピンと伸びてね、こう、パカッパカッパカッって感じでね、高くなるわけです。人よりね。上から見下すという言葉で見下ろす感じです。でもロバに乗るとね、ロバって低いんです。まして、転ばでしょ。冗談で転ばないなんて言いますけども、転ばないところが転んでしまうかもしれない。かえって転ばに乗ったら、下手したら、転ばだから下手したら、普通に歩くより低くなるかもしれない。本当に下手したら転ばの場合。ね、親の場だったらそんなことはないけど、転ばだったらね。そしたらこんなふうになるわけですね。困るわけですね。何かというと、低くなるんですよ。普通はエルサレム入場ってみんなにこう称賛されるときは、高くなってね、みんなから、はだなーって言ってほしい。でも、エスさんは低くなってはいって。みんなからここだなって言われたんですよね。低くなったいって言われたんですね。ロバの子を選ぶと低くなる。キリストはね、低くなられる方なんです。そして私の代わりに地獄にまで行きました。悲しみの極み、苦しみの極みまで行きました。だからもう私たちは行く必要はありません。彼が代わりにその悲しみを全部背負ったからね、低くなった方なんです。それが一つロバね。でもう一つは受難っていうのは、さっき言ったようにこれは受難衆なんですけども、ロバというのは本当に労働させられてね、ものすごくハードなんですね。でもね、今日お話したいことはもう一つなんです。ここに書いてないこと、ロバの子の特徴、ロバの特徴はね、忠実なんです。英語で言うとフェイスフル、フィフティーズじゃないですけどフェイスフル、ね、忠実なんです。ロバの子はね、まあロバはね、忠実なんです。さっき言いましたように、ロバにつく首相語はね、殺そうとかかっこいいとかね、そうじゃない、くどんてる、愚かで鈍いてる。でもロバは本当に忠実なんです。日本ではウサギと亀の話がありますけど、あれとは亀みたいなもの、本当に忠実なんです。打たれても鞭で叩かれても後ろで叩かれても忠実に持つ本でってあるんですね。で、今説教すると、日本の場合ね、忠実な人を亀選ばれるんですって言うとね、やったーって思う人も中にいるでしょうけど、多くの人は日本人の傾向としてね、ああ私はダメ、私は本当に忠実で何もできてないからって思う人が結構多いんですね。手を挙げるとは言わないけど、そう思った人いませんか、結構ね。いや、そんなことはない、もう私ほど忠実な人はいないって思いますかね。普通結構日本人はどっちかというとね、そう思うんですね。日本人の傾向としてね、できなかったことを数える、できたことにもできてないことに目がいく、できないことを数える、 できなかったことばかりを見る。自分に対しても人に対しても90点取ったらすごいって言わないで、90点、あと10点まだ足りないって、こういうふうに言うわけですね。分かりやすく言えば。そういうことです、うんと砕いて言えば。でも、ここで言った忠実ってのはね、人はね、目に見えてないものに目を留めてくれなかったりする。で、日本の場合、世の中でこういうことでしょ。正直者はバカを見るってことはね。で、私が大学生の時に救われた時に、ね、その救われた教会にね、大学の先生がいたんですけどね、経大学の先生が。その先生がね、面白いことをやりました。論文でね、正直者は得をするっていうのを証明する論文を書いたんですけど、学者ですよ、真面目な学者、ね、その人は書いたんですけど、でも一般的には正直者はバカ見るって言葉は世の中にはありますね、教会じゃないです、世の中には。残念ながら一部当たってる気がしないでもない。何かというと、世の中では誠実で忠実だったら必ず報われるかというと、必ずしもそうではないことが残念ながらあるような気がいたします。私も50年生きてきました。でも神様はそうではないのです。忠実なものに必ず報いて、最も大事な時に忠実なロバが選ばれたんですね。で、今日ね、座った人たちにね、あなたは口でしょって言いたいんじゃないんですよ。あなたが忘れても、神様はあなたが示した神様への愛、人々への愛を決して忘れないんです。人は残念ながら忘れてしまう。でも神様は決して忘れない。その示した愛、忠実さを忘れないで、必ず問いかけた時にそれに報いて招いてくださるんですね。これを覚えてください。まあね、必ず招いてくださる方が、報いてくださる方がいるって思うとね、人は喜んで忠実になっていけるんです。こんなにしても何になるんだろう、こんなにしたって誰も分かってくれないし、バカ見るだけじゃないかと思うとね、やりきれなくなってくることが多いんです。でもそうではありません。神様は見ておられる。そして必ずそのことに対して怖いほど真実に豊かに報いてくださるんですね。 これをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。ものすごい駆け足で話しました。今日は、例えが一切なかったんでごめんなさいね。3つお話ししましたね。1つは、名をもって呼び出されたんだって。今置かれている場所や、今置かれている環境、ね、そして今、その神様あなたを名をもってそこに置いてくださっている。また神の働きをあなたにしてもらいたいと思っている働きが必ずあるんだってことですね。選ばれたんだってことです。2つ目、そしてその神様の招きに応答すると、神様が用意している素晴らしい報いがあって、それは普通に歩いていったら絶対受けないような祝福を神様は与えてくださるということですね。パウロ牧師は今もう61歳ですね。正確な年を言うと怒られますけども。だからいつも言うように36回目の25歳やってるんですけども、彼は50歳以上は絶対切れないって言われたんです。医学的に。50歳を超えることは可能だ。50まで生きること自体無理だけどって言われたんです。でも彼は今、ますます元気です。ちょっと大会系だった人は負けるぐらい元気ですね。そうですね。で、そういうふうになってるんですね。で、で何かというとですね、神様の招きに応答したときに言ってました。もし私は献身しなければ間違いなく今私はお墓の中にいるって。あれは本気で言ってらっしゃると思います。でもう一つ死の十字架に導かれた。よく言われました。もし私が死の十字架にこの来てなかったら、あの時招きに応答しなかったら、避難中傷があったときに、ね、死の十字架に対して、今頃私はね、一の主人のことを非難してた代わりだと思っていましたよね。笑いながら。でもあれは本気だと思います。招きに応答したときに、神の用意していたドラマと人生が始まったんです。で、37まで関東以外出たことがなくて飛行機一回も乗れなかった彼が、神様に言われたんですね。数え切れない飛行機に乗って世界に行くって。数え切れない国に行くって言われて、まだ75億個ですから、数えてますからまだです。これから持っていくでしょう。何かと、神様の人生が、彼の人生が起こりなかった。皆さんね、あなたの人生に神様が用意している祝福っていうのは人によって違います。みんなそれぞれね。パウロさんもともと旅っていうのを雑誌読んで好きで世界に行くのが夢だったから、すごいですね。神様よく知ってますよね、性格をね。みんなそれぞれ違います。あなたにとって本当に素晴らしい、でも普通に言ったらありえないような事柄を報いてくださるんです。そしてあなたが神様に対して人々に対して示した愛と忠実を神は決して忘れません。見てもらいます。そしてそれを必ず報いてくださいます。このことをね、どうぞ皆さん覚えてください。だからね、人から評価されないときもあるし、分かってもらえないときもある。でも、そんなことでめげたりね、投げ出したりね、怒ったりしたりしないで、神様はきっと知っていて、一番いいときに報いてくださるってことを覚えながらね、忠実に歩んでいきましょう。神様は怖いぐらい真摯にね、報いてくださいますから、ね、ぜひそれをね、覚えててほしいというふうに思います。本当は声出したかったんだけど、したらもう楽に言えなくなる。以前しましたよね。献金したらね、娘がアメリカ行くときに帰ってきた話、まあ、したいけどいいや、やめときます。また来週、ね、今日は映画会がありますので、以前皆さん本当に報われますから。人は忘れるんですけどね、神は忘れないんです。自分見てもね、悲しいけど忘れやすい。でも神は忘れない。そして一番いい時に返してくださるし、報いてくださる。それをどうぞね、覚えてほしいと思います。お願いします。天皇父様、あなたの真実をありがとうございます。あなたはエルサレムに入場されて十字架にかかるという最も大切なパッションウィーク、イエス様、この週に馬ではなくてロバを、しかも転ばを選ばれました。イエス様、このことの意味はあまりにも深いので、今日その全てを語ることはできませんでしたけれども、あなたは転ばを選んでくださって、名をもって呼び出してくださって、しかも本当に転ばの人生にはありえなかった恵みと祝福を与えてくださって、忠実に働くロバをあなたは選んでくださいました。私たちの人生にもいろんなことが許されますけれども、あなたは見ておられて正しく報いてくださる神です。そして祝福してくださる神様です。そのあなたの用意されている祝福を共に豊かに受けながら、多くの人々にその恵みを流して歩んでいけれるようにどうぞ導いてください。今週イエス様の十字架と復活の死を迎えますけれども、特別な恵みを持ってそのことを深く思いながら、主と共に歩みますようにお願いします。短く祈ります。問題があったり困難があったり病気があったりする方は、それを主の前に祈りましょう。罪があると祈りが天に届きませんので、短く祈りをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いを言ってください。病気のこと、経済のこと、心の問題、人間関係、 神様はどんなことでも聞いて答えてくださいます。イエス様一人一人あなたの前に差し出しているこの願いと求めに、あなたが具体的に答えてあなたの愛と恵みを表してください。イエスキリストの名によって命じる。野菜よ、病を治れ、糖尿病、それから白血病、野菜よ、がんや腫瘍よ、その場所から消えてなくなる。膝と関節の痛み、イエス様って命じる。野菜よ、喉の痛みをイエス様って命じる。治れ。ストーツ病、統合失調症、不眠症、血管中多動性障害、心の病、イエス様って命じる。野菜よ、それらをもたらしてきた闇の力が足切れよ、その人の心と思いとその人の自覚が行け行け行け。偶像礼拝の束縛を捨てて完全に断ち切る。境内を祝福してください。夫婦関係、親子関係、また職場の人間関係、上司との関係を祝福してください。許しと和解を与えてください。神様、問題に対する解決と勝利を具体的に表してください。あなたは勝利をくださる神です。今迷っている事柄に関してはっきりとこれが道だと示してください。ありがとうございます。感謝します。あなたの方から近づいていってあげなさい。それはないだろうと思っている人はいますけども、相手の方は何とかしたいんですけどできないでいます。あなたの方から近づいていってあげなさい。あなたがへり下ってあなたの方から近づいていくとき、一気に事は解決していく。これをあなたの方から近づいていきなさい。私があなたのところに来たように、あなたもその人のところに近づいていきなさい。その時に長らく戦っていたこの問題に対する和解と解決が始まると主は恐れます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。それではお賛美します。キリストの恵み、父なる神の愛、聖なる親しまじわりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではですね、パッとお知らせをしたいと思います。ちょっと遅くなってすいませんでした。